くにちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
いや今日の朝は寒かったですね。
寒いですね。今どうですか、くにちゃん。体感としては。
そうですね、あの日は出てます、うん、そして風は昨日がすごい強かったんですけど、うんうん、今日は風がそんなにないので、うん、まあ、あの空気的にはひんやりしてますけども、うん、そこまでこう寒いという感覚はないですかね。
そうですか。まあね、でもね、いや、なんといっても乾燥もしてるし寒いですからね、体調管理には ね、十分お気をつけいただきたいと思いますが、
どうしても最近の報道だと新型のウイルスの話にばっかりになってしまうんですけど、どうしてもまだインフルエンザはね、うんうん、なる時期ですから、普段を気をつけていただきたいですよ ね。
湿度
を
70% 以上にするとウイルスがね、あの繁殖しないっていう言いますから、ぜひ加湿も忘れないようにしていただきたいですね。クニちゃんは大丈夫ですか？
はい、あのインフルエンザ対策はバッチリですけども、うん、あのなんかちょっともう一つ、そのいつものこと方はカラカラになっちゃってるんですけど、
そうですか。あまりあのその話題には触れないようにしていきたいなと、はい、思いますけれども、あの今週のテーマはおすすめの〇〇でございます。いかがですか？
はい、おすすめの〇〇ということで、はい、今日はですね、おすすめの〇〇なんですけど、ちょっと、なんか情報ある方がいたら教えていただきたいなというのも込めて言うんですけども、ちょうど私の最寄りの駅ですね、にですね、ちょっとした駅の改札出たところにスペースがドラッグストアの脇にありまして、そこにですね、いつもあの昔あのご夫婦で団子屋さんが来てたんですよ。キッチンカーみたいなのに乗って。で、結構週に多いときは3回とか4回とか来られてたんですけども、ここ最近ですね、ばったり見なくなってしまったので、どちらで、まあ、今売られているのかなと思って、ね、その辺がちょっと気になっているところではあるんですけども。
そうなんですね。あ、それはなんか、あの場所はあまり聞かない方がいい？
まあ、あの、稲城なんですけど、稲城のある場所なんですけどね、やってたんですけど、何かこう川崎の方でもされてるっていう話を聞いて、言ってて、なんかあのお店も持ちたいんだなんて話もしてたんですけども、ちょっと最近ね、あの見なくなっちゃったんで、どうしてるのかななんて思いまして。
あら、ねえ、分かりました。
本当にご夫婦でされてて、団子もすごく美味しくて、その場で焼いてくれるんですよ。すごく美味しかったんで、なんか、あの子供たちにも人気で、なんか子供さんが、ね、書いてくれたその団子 の、車の絵なんかも飾ってあったりとかして、
そうい
うお店だったんでちょっと残念なんですけども。
あら、じゃあ情報がありましたらぜひよろしくお願いしますということで、今日はそんなお団子さんと関係あるかな。
ではね、和菓子のお店に来てますんで、ちょっと関連してるかもしれませんね。
そうですね、早速お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日は私、仙川に来ております。仙川の駅からですね、ちょうど5分ぐらいでしょうか。今日はですね、安野和さんにお邪魔をしております。場所はですね、その仙川の駅からですね、東方学園の方に向かっていただきますと、ちょうどおむすび屋さんの手島さんを左に曲がっていただきまして、ずっと少し歩いてきますと、ちょうど右手側にございます。今日はこちら、松本さんと共に進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、安野さんも今年で、今回で3回目ということですけども、あの、徐々に慣れてきたのかなという感じがしますけども、あの、ちょうど、東方が、仙岩の駅から東方学園側に向かってくると、右手側のですね、ちょうどお店の、まあ、あの、右側ですね、ちょっと小窓のところにですね、あの、アンティーク、まあ、あの、今年を象徴しているネズミ年のネズミであったりとか、そして今日これから紹介します、いちご大福のいちごがあったりとかということで、なかなかこう、和菓子屋さんとしては面白いアンティークだなと思うんですけど、
ありがとうございます。まあちょっとあの自分は作るだけなんで、妻が大体そういうのやってくれるんでありがたいんですけれど、結構センスあるなと自分でも思って、で結構通りを歩いてる人も覗いてくれたりするんでありがたいなとは思ってます。
でも和菓子屋さんでこう綺麗なアンティークだと、和菓子というよりはこう小物屋さんか何かと、雑貨屋さんか何かと勘違いされちゃう方もいるんじゃないですか？
そうですね、あの覗くだけ覗いて帰ってしまうお客さんとか、あのそれでもまあでもありがたい、あの中をちょっと見ててくれるだけでもありがたいなとは思ってるんですけれど、でそこに付随してあの買ってくれたらもっと美味しい商品なんでありがたいかなと思って。
そしてあのお店の中入ってみますと、あの、ね、木のベンチがあったりとかですね、そしてその上にはこのタイの型があったりとかということで、なかなかこう本当に和という感じは感じますけども、やはりこれあの意識されてるんでしょうね。
そうですね、ちょっともう実家のお菓子屋がなくなってしまったんですけれど、でその時に、亡くなる寸前に本当自分と妻で段ボールを持って行って、本当に捨てる寸前のところを、あ き集めてきた、それをちょっと飾ってみたらこういう感じになりましたっていう感じですね。
やはり和菓子で大事なのは季節ということもありますから、その季節感もですね、いろいろ出ていて、梅のそういったあの型だったりとか、いろいろそういったものもありますから、そのね、お正月のっぽいものもありますし、非常にこの後タイです、めでたいということもあるでしょうけども、そういったことも感じられるお店です。あとですね、あのコマなんかも用意されてまして、なんかこう本当にこう若い方からあのお年寄りの方は来ても楽しめるのかなという感じはしますけども、まあ、あのそのね、あのアンティークとかそういったあの、方とかという話も大事なんですけど、やはりこう大事なのはやっぱりお菓子の種類ということになるんですけども、やはりやっぱり和菓子というと先ほども言いましたけど、季節を感じられるということで、あの昨日ね、おととい、昨日今日とすごい寒いんですけども、一応あの一瞬を過ぎまして、暦の上では春ということですから、ではその春になんかこうちなんだような練り切り菓子、まあ、こちらね、安納さん、松本さんはこう練り切りが自慢なんですけども、その練り切りもこう出てますけども、この今ね、梅とその桃というものが出てますけど、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、練り切りですと、桃なんですけれど、桃の、中はあの白あんベースなんですけれど、ピーチのリキュールと生クリームを使いまして、ちょっとあの若い人向けにと、思いながらちょっと作ったんですけれど、一応あの3月3日の節句に向けて作ってるんで、アルコールは使ってるけれども、あの飛ばしてはあるんで、お子さんでもあの美味しくいただけると思います。
なるほど。先ほどね、季節の話をしてちょっとお伺いした時に桃の出来があったんで、どうしたかなと思ったんですけど、その桃の節句のという意味で桃ということなんですね。
そうですね。
でリキュールを使っているけども、あのお子様でも安心して食べられると。
はい、まあ、それがちょっとあのポイントなんで、あの蓋を開けた瞬間に桃のちょっとあのリキュールの香りがふわんってしてくるんで、それがちょっとあのいいかなと思ってでお作りしています。
そしてその横にあります梅なんですけども、こちらはどういったものでしょうか。
と、普通の常用まんじゅう、こしあんでつくね芋の生地なんですけれど、でこしあんとつくね芋の生地の間にあの乾燥梅肉っていう梅を乾燥させたものをちょっとあの忍ばせてあのあるんですけれど、それはちょっとあの食べた時にほんわか梅の香りがするような、そういうのをちょっと狙ってお作りしています。
この梅のネギなんですけど、少しこうふわっとしてるんですけども、これにも、特徴がありますけど、何かあの意味があるんでしょうか。
これはもう企業秘密です。ちょっとなんだろう、今まで経験した常用まんじゅうの中でもちょっとあの自分の中ではあのふわってしたものが好きだったので、それをちょっといろいろ研究してお作りはしてるんですけれど、
ということで、ちょうどこう桃と梅というところが春近くなってきてこう登場したというところでもあります。そしてあのちょうどこの時期、和菓子屋さんで僕も好きなんですけども、いうのはいちご大福ということになりますけども、いちご大福も本当に手のひらサイズで、ちょっとこういちごの先が見 見えてるけど隠れているということで、何かこうこのいちごさんは恥ずかしいのかな、恥ずかしがり屋さんなのかなと思っちゃいますけども、
このドキドキ感を狙ってお作りはしてるんですけれど、まあ、あの基本的にあのいちごが乾かないようにということで、あの薄くかぶせてはあるんですけれど、
あのお店によっては完全にこう隠れてしまっている、中にいちごが完全に入っているといういちご大福もたくさんあると思うんですけども、安納さんのやつは少しこう薄皮でこういちごがこう透けて見えるという感じになってますけど、
まあ、ちょっとそこはギリギリっていうのをちょっと狙ってるんで、でちょっとあの見た感じ、やっぱりちょっと赤い色がほんのり出てると、あれっていう風な感じになると思うので、それをちょっと狙ってお作りしています。
あのいちご大福好きなのでちょっとお伺いしたいんですけども、今年いちごの出来というか、いちご大福用のいちごっていうのは今年はどうなんでしょうかね。
いちごが今年はなかなか入ってこなくて、一応契約農家さんにはお願いはしてあるんですけれど、一応去年と味を比較すると、まあ、去年の方が甘いかなっていう、その甘さをどこで補うかっていうので、ちょっと冷蔵庫で熟成はさせてはおりますけれど、うん、はい、
どうなんでしょうか、そのいちご、まあ、例年3月の終わりぐらいのいちご大福あのお店に並びますけども、その期間っていうのは変わらないですか。
今のところはそうですね、ギリギリまでちょっとやっていこうかなと。その後ちょっとあの桜シーズンが来るんで、それと被せるぐらいまでは行きたいなとは思ってるんで、まあ、ちょっと冷蔵庫で熟成して、ご賞味ください。
初めてお伺いしたときは結構ね人気があって販売期間もなちょっと伸ばしたという話もされてましたけども。
そうですね、やっぱ気候の影響で取れる時期と取れない時期とかがある、あと自分の好みのイチゴっていうのもちょっとあるので、そこはお客様にご協力いただいて、その短かったり長かったりはその時によって対処して。
そしてあとですね、このもう一品なんですけど、こたつで水羊羹ということで、まあ、今年は、ね、少し暖冬ということなんですけども、こたつに入りながら水羊羹を食べるということですけども、こちらもなんか面白い商品ですね。
そうですね、こちらは一応ラム酒を結構使ってまして、うちのサラサラしたこしあんとラム酒の創生がかなりあったので、ちょっとカクテルを飲んでて、それはちょっといけるなって思ったんで、ちょっとこしあんと合わせてみました。
なるほど、ちょっと酔ってしまう和菓子ということで、来週はバレンタインデーですからね、ちょっと私のことを酔わしてどうするのっていうような感じで、ね、男性の方から送っていただいてもいいかもしれませんけども。
そうですね、その方法もありだと思うんですけれど、結構買っていくお客様が男性よりかは女性のお客様の方がかなり買っていただいてるんで、あれなんですけど、
なんかどうしても、ね、甘いものというと女性が好きなのかなという感じはしますけども、でも男性のお客様も多いんですよね。
そうですね、ちょっと実際は女性の方が多いのかなと思っていましたら、男性の方もお客さんも味が分かっていただいているので、結構来ていただいてありがたいんですけれど、まあ、半々ぐらいですね。
お酒が好きな人は、ね、甘いものがとか、甘いものが好きな人はお酒がという話もありますけれども、まあ、そんなこともないんですよね。
そうですね、一応お酒好きでも食べられるお菓子、お子様でも食べられるお菓子、そのちょっと区別してお作りはしてるんで、どなたでも美味しいと思われるんで、お作りしてます。
松本さんは小田原のお店でも、そして、ミッドタウンのお店でも、まあ、修行されてたという時代もありましたけれども、何か先ほどお伺いした時には、もう一つ食べたくなるようなところでというような感覚で作られているということでしたけど。
そうですね、最後のデザートっていうのをちょっと意識しては作っているので、あと一つ食べたいな、あと一口食べたいなっていうのをちょっと意識して、それはお作りしているので、まあ、お客様によっては小さすぎるっていうお客様もいるんですけれど、そこはちょっとまあ、ご協力を得て、あと一口っていうのでちょっとお作りはしております。
まあ、あとお店 そのショーケースなんかにはきなこ餅であったりとか大福もありますけど、こちらも手のひらサイズですし、あとどら焼きとかね、といったものも非常にこう一口サイズのものが多くなっております。そして松本さんもこちらお店を2月に2018年にオープンして、ちょうど3年目に入ったところということですけども、今後何かこういったことをやってみたいな、挑戦してみたいなというのはありますか？
やっぱりやっていくうちに王道に入っていくというか、やっぱ小豆本来の味をやっぱ求めてる自分もいるので、まあ、そこはちょっと落眼なり、もなかなりちょっと試していきたいなとは思っております。
ということで、またこう3年目に入ってみて、新しいこうチャレンジも松本さんからお伺いすることができました。今日はですね、仙川にあります和菓子のお店安野和さんから中継でお伝えをしております。場所をもう一度ご説明いたします。仙川の駅からですね、東方学園の方に向かっていただきますと、商店街の、もう一個先ですね、通り沿い、ちょっとネギの手島さん曲がっていただいて、まっすぐ進んでいきますと、ちょうど右手側にございます。営業時間はですね、10時から午後の6時なんですけども、日によってはですね、午後からオープンする場合もございますので、これから電話番号を申しますので、そちらの方にお問い合わせをお願いいたします。お電話番号がですね、03-6875-2705 です。03-6875-2705 です。今日はですね、仙川のお店、ちょうど3年目に入りました、松本さんが作ります手作りのお店、和菓子のお店、安野さんから中継でお伝えをいたしました。あと水曜日が定休日で、あと火曜と木曜日は不定期でお休みになりますので、そちらもまたお電話いただければなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クリちゃんも気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
はい。さて、金曜日のレポーターは、調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深沢くにひさくんでした。来週